さあ、というわけで今週始まりました世界一優しいラジオデストロイラジオということで、はい、デストロイラジオ徳松と
本番ミジョンジです。
はい、だからね、ビビる大きいでおなじみの今晩見でね、はい、まあ、それはいつまでも使い続けてもジョンジ君のものには一緒にならないですけど
いいです、僕も芸人じゃない、
お気に入りの、はい、今晩見ですけれど、
まあまあまあ、流行らんね今晩見も、はい、定着しないね。
あ、未だに多分ねビビる大きい言ってるんでしょうけどね、
言ってる、もうやめちゃったんだよね、あれ。最近激痩せしてるね、あれ。
なんか、激痩せってことないですよ、ね。
甲状腺の、あれ、癌かね、神経。甲状腺海面。
激痩せでもないし。まあまあ、ちょっとね、ちょっと絞ったぐらいじゃないです
か。だから、肥大だぞ。
いやいや、そんなに、体調心配になるぐらい痩せてはないですけれど。
うんうん、最近痩せたぞ、ね、ビビる。
そんなにビビるを気にしてんの、お前。
うん、
そんなになんか気になる存在だったの、なんか。まあ俺は何気なく見てたけれど。まあまあそんな感じでね。うん、まあこんばんみーということで。うん、ね、まあポップにお送りしておりますが。うん、やっぱりね、
うん、調子はどうだい、調子は。
調子ですか。どうなんですかね。うん、
汗かいてる、汗。
まあ夏ですからね。ちゃんとかいてますよ。
うん、やっぱロン毛、
はい、
まだ。ロン
毛、ロン毛なんですよ。髪切りに行くところが、わからないんで。名古屋に帰った時に切ろうかなと思ってんですけど、
う
ん
う
ん、
そうか、
はい、
いいとこで切んだろうな、お前レベルだと。
サンジー君のお兄ちゃんに切ってもらってるだけですけど、ね、
あ、そうか、ペットショップじゃん、それ。
ペットショップじゃねえよ、お前。なんで俺もその強めに突っ込んだのかわかんねえけど、
うん、そうか、そうか、ペットショップじゃねえか、
ペットショップじゃないね、なんで、なんで、うん、そのポップね、軽快な感じでね、うん、お送りしてるおかげで、ね。
ちょっと一汗かいたんだからさ。
はいはいはい。
うん。まあ、ちょっと今、俺もロン毛を洗ってきたよ。
いやいや。お前でも
う、うん。カッカッカッと。うん。
もうなんか、バリカン壊れたのに、無理やりお前バリカンでお前坊主にしてたじゃねえか、お前なんか。
うん。
とんでもねえ、お前。稲妻、オーロラみたいな髪型になってたけどね、なんか。
うん。
模様がね。まあ、ということで、まあ、そのポップにね。
うん、
お送りしてるおかげでですね。
よい。
はい。最近ですね。
お。
お便りが。
うんうん、
ねえ、お便り来ない来ないなんて言ってたのに、ちょいちょい、
うん。立て続けに。
立て続けに来まして。うん、まあ先週はね、甘栗さんから来まして、うん、今週はですね。
うん、また来た甘栗さんから。
甘栗さん。そんな別に、別に、うん、甘栗さんとの文通ラジオじゃないですから。
うん、
その毎週ではないんですけれど。
うん、
けどね、この方もね、もはや僕の中では常連さんという方です、ね。
誰、
うん、井上さんから。
井上構造。
井上構造じゃない、うん、ついに僕らもね、芸能リポーターに狙われてるのではないですから。
何、
う、
何、
ん、構造さんは、うん、別に僕、デストロラジオはマークしてませんから。
井上淳か。
淳じゃないです。
淳さんは
待ち明けの相方でもないですからね。はい。うん、ですね。
おい。
件名、井上さんってね、前すごい短いメールくれた方ですけれど。
うん、うん、うん。
件名。
ほう。
これはっていうことでね。
これはこれは
これは
俺は
これは
これは
うん、うん、うん。これはってなんだろうね。
これは
二回、うん、二個目に言った、これはってなんだろうね。
うん。
うん。
何何
うん。うんってなんだろうね。
おい。
ということで、ね。
続けて。
本文。
は、う
ん、
い。
徳松さん。およびジョンジさん、いつも楽しく聞かせてもらっています。
うんうん、こちらこそ、こちらこそですよ。
こちらこそっていうのはおかしいでしょ、別に。
うん、何、何、
いきなりですが。
こんばんみ。うん。
こんばんみ挟むと別にポップに なり続けるとは限りませんから、
ね、
別に。
うん、どうしたどうした、うん、
いきなりですが。
おい、セクシュル井上さん。
なん
うん。
軽いね、お前。それはもはやポップとは呼べねえけどな、お前。
うん。
いきなりですが。
女性男性
井上さんは多分
男性か
男性ですね。
うん。
はい。
うん。
いきなりですが。
お、いいよ、いきなり強いよ、俺は。はい。みんなね。
うん。いきなりですが、結婚及び子供とかはどんな風に考えていますか、
うんうんうん、なるほど、
うん。僕は徳松さんの1学年年下で同じ世代を生きて、
うん、なんだよ、年下かよ、こいつ。
生き抜いてきた仲間として見解聞きたいです。うん、ちなみに僕もフリーターですっていうことで、
うん、
井上さんの素性が若干わかりましたけど、
うん、
僕がまず思ったのは、
うん、
この一個下マジックで、
うんうんうん、
なんかその一個下っていうフレーズって、
うん、
なんか高校時代とか思い出すじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからなんか、あ、1個下かなんて思ってますけど、ただの34、5のおっさんですけどね、これ。
うん、まあ、おっさんとは言えないよ、ね。
おっさんとは言いませんけれど、まあ、全然僕らの1個違いですから。
あれ、
か
お前何歳かって明かしてたんだね。
はい
何歳かとか知ってんだ。
デストロイラジオですか。
みんな。うん、デストロイラジオ。ああ、
結構行ってますよ、30。
ああ、そうか、そうか、行ってるか。
行ってますから。
その年とかさ、1個下とか、そういう、もう感覚からしてダメだもんね、
いや、わかんないですけど、僕の中で、目安だもんね、けどね、僕の中で、その、やっぱり、もう1個下とかも、その、社会人とかになって、あんまり関係ないじゃないですか。
まあ、関係なくない。だって関係ねえじゃん、
関係ないじゃないですか。
うん。けどなんか関係ねえじゃん。
けどうん、学校とか部活してる時って一個下ってすごい下じゃないですか。
誰も洗脳されてるんだって。
そうそう、今思えばですけど。うん、だ僕、未だに一個下って言われると、高二のやつだと思っちゃうんですけど。
だそこら辺の感覚はもう早く捨てないと。
いや、捨ててるんですけど。いや、久しぶりに、久しぶりに徳松さんの一個下って言われたから、高二からメールが来たかなって。
だそれ年じゃないかもしれない。ランキングの話かもしれない。しないよ。人間ランキングの話かもしれない。
なんでだよ、お前。
うん。
なんでだよ、お前。いや、だから僕一瞬ね、17歳からメールが来たって思っちゃったんですけど、うんうん、よく考えたら34の、まあまあおっさんから、
うんうん、
まあそういうメールが来ましたけれど、うんまあ、僕はね、うん、まあはっきり言わせてもらいますけれど、うんうん、まあ完全にもう僕もブリーダーですって一文にまとまってますけど、うんうん、僕とは完全仲間ですね、井上さんは。うん、同志ですね。
うん、だからその悩んでる時点でだからダメなんだけどね。
悩んでるとは言ってないですよ。
ああ、そうか。
悩んでるとは言ってないですけど、僕もフリーターですっていうところに、多少卑屈さはあるでしょうね。うんうん、
まあ、だからフリーターと結婚できないっていう。
ああ、だからそこら辺も、だからね、僕ね、ちょっとこの井上さんのお便りでまず言いたいことは、
うん、
井上さんがどう思ってんのかっていうのはちょっと聞きたかったですけどね。
ああ、なるほどな。
井上さんが結婚とか子供に対してね。
うん。
これはね、はっきり言ってね、内容次第ではね、
うん。
こうやって、こう、デストロラジオで喋るより、
うん、うん。
井上さんと僕で差しで喫茶店で喋った方が面白いと思いますけれどね。
うん。なんか似通った二人が喋ってもな、でも。
ああ、そうそうそうですね、うんうん。だからね、これは、
まあ。ちょっとさ、徳松も井上さんもさ、うん、結婚とかさ、うん、子供とかさ、そういうことにこう、意識しすぎじゃないかな。うんうん
なるほど。
まあ、女性、まあ、女みてえだもん。
ちょっと待って、いきなり始まったんで、
うん、
ちょっと段階を追っていきましょう。
なんか女みてえじゃない？
いや、だから。
女ってなんかさ。
すいません、ちょっと待ってください。ジョンジさん。ジョンジさん。
なんか天津山栗も、主婦という立場に甘えてるっていう。
ジョンジさん、ちょっと、そっちしてください。はい、あの、うん、まだ何にも喋ってないっす。まだ何にも喋ってないっす。なんか今までの、う
ん、なんかさ、天津甘栗もさ、
天津甘栗もさ、それも先週の話です。
うん。
はいはい。関係ないです。井上さん。
一息入れようか、お
いや。いやいや、そこまでがっつり、間は置かないですけれど、
うん、
まあ、とりあえず井上さんは、
うん。
どう思いますかって聞いてるだけなんで、
おうおう、
だいたい井上はみたいな感じで今言ってましたけれど、
うんうん、
井上さん何にも言ってないですから、
うんうんうん、
はいはいはい。で、あんま井上さんへのなんか説教みたいなやめてください、なんか。
で、大体わかるもん。
あ、大体、あ、
大体、まあ、わかんないけど。
はい、はい。
うん、
いや、だから、まあ、僕は、うん、まあ、一応、井上さんの同じ意見っていう体で、僕は今回じゃあ接していきますよ。だからもう井上さんはどう思ってるか書いてないですけれど、もう
30、
もう34歳か、まあ、一個下でフリーターっつってる時点で、
もう
完全に僕ですよ、もう。
うんうんうんうん、
おそらくね。僕みたいな人ですよ。
うんうんうん、
だからまあそれと同意見として捉えてください。井上さんと僕の意見はね。
うんうんうん。
なるほど。
なんかお電話相談みたいなんて嫌なんだけどね、また。
そうですか。まあけどこれがメールの回の面白さですからね。
うんうんうん。
これね、どうですかね。どこまでこう、ざっくばらんに喋ればいいかわからないですけれど。
うん、
これね、すごくまどろこしい言い方すると。
うん。
すごくもう、これ不可能ですよね。結婚とか子供に対してどう思いますかっていうことに答えるのは。
不可能っていうか。
はい。もう、その、なんていうんですかね。僕、どっちかというと感覚で生きてるタイプなんで。
うん。
もうね、この結婚とか子供っていうものに対して先入観を。
うん。
もう今更。
うん。
決して考えろって言っても無理ですからね。
だからそこら辺もだからこう、すごいナチュラルな感じがしないよね。
いやいや、けどもう無理ですよ。それはジョンジ君も強がりでしょ。
結
婚とかもう今更ね、いやだって変な話、価値観なんて、まあ極端な話ってよく言われますけれど、隣の国行けば、結婚という価値観も変わるわけじゃないですか。
だからフランス人なんか結婚しない
でね。しないとか言うし、で、それこそアフリカの奥地とか行ったら、一夫多妻とかね。
そうだね。
なんかその逆に嫁が一人で夫がいっぱいいるみたいなパターンもあるらしいですから、だからそこに対して、そのどう思いますかってなると、そこまで深い話を今さら言えって言われても、結構難しいんで、まあ、僕がまず結婚に対しての価値観みたいなもんは、日本人の標準的な価値観しかないですね、まあ。僕なりの斬新な感覚としての行動は34歳でフリーターで結婚してないし子供もいないとかね。そういう部分なだけで、どうお考えですかっていうと、僕なんか結構結婚に対しては普通な考え方ですね。
なるほどね。
はいはいはい。
なんか俺は本当に意識はしてないね。はいはい、結婚とか。
だからどっちかっていうと、その僕がその感覚的に。
だから俺の方がゴリラと一緒かも。東山動物園っていう動物園が名古屋にあるんだけど、ゴリラ
は
さ、お母さんが44歳で、お父さんが17歳なんだ。
はいはいはい。
うん。で、本当におばあちゃんと若いね、その野獣みたいなのが、とちっちゃい赤ちゃんが、3人でいるんだけど、あれ見たときに、これ別になんか、こう、日本人の感覚で言うとすごい違和感あったけど、別に自然なんじゃないのかなっていう
か。ゴリラの話よ、お前。
今ゴリラの話してるけど。
アフリカの奥地も飛び越えてゴリラの話、
今はね。今ゴリラの話してる。
いやだから、いや結局そんなもんで、例えば、じゃあそのゴリラの話にしたら。
そういう話するしかなくなっちゃうよね。
いやいや、まあいい。
そんなこと言いやした。
いや、全然いいんですけど。いや、だからそこにはまず結婚っていう価値観はないですよね、ゴリラに。
結婚っていう価値観は誰が作ったんだろうね。
ああ、わかんないですけれど。
っていう、なんかこう、飛び越えた話になってくるから、あんまり面白くないかもね。
いや、なんかそこまで行くと、結構わかんない問題ではあるんですよね。いや、けど。
わかんなくはないけどね。
いやいやいや、けど、これはね、やっぱりせっかく、たまにしか来ない、こういうなんか朝まで生テレビ的なテーマを井上さんがくれたんで、ある程度やっぱ喋りたいなとは思いますけれど。
だから抽象的な話になってくるよ。なんか愛する人を当たり前に愛してとかさ、愛し愛されて子供作ってとかさ、で、その女性なり男性がいっぱいいるのを良しとするか、悪とするのか、そういう話になってくるからね。ユリアだって一夫。ユリアはな、いろんな男性に愛されて生きた人だからね。まあ、
全員と結婚してないですけどね。ちゃんと本命を最後検証に絞りましたからね。
まあね。でもその間もラオウとだって、シュートだって。
ユリアが、じゃあもう全員と、ごめんなさい。ケンごめん。実はジューザーとも関係あったのって言ってたら。
もちろんじゃない？
もちろん。
もちろんっていうか、ポッキンが100じゃない？
いやいやいやいや。いや、ちょっと嫌じゃない？ちょっと。日本人的な結婚の考え方がいくと、いや、もう実は邪気にもやられてて。
でも、本当の男
の
日本で育った男の感覚表だったら、俺は勃起すべきだろ。
いや、そう？
うん。
いや、なんか、ユリアには、まあ、これ、北斗の拳の話でね、井上さんには当然通じるから、もう今回はセーフですけど、いや、ユリアには、なんか、その、処女的にいてほしいっていうのが、日本人的な、あれ、結婚の考え方なんじゃないですか。
それさ、お前、あれじゃない？沢口靖子に対するさ、感覚と一緒じゃねえか。
沢口靖子に関しては、一生処女でいてほしいっていう感覚なんじゃないですか、なんか。わかんないです。
その沢口靖子がさ、はいはい、例えばヤリマンだった時のその勃起度具合
いや、それは別に標準じゃない
でしょ。東南アジア系独特の極型チンコになると思う。
東南アジア系が極型なんですか？
極型ペニスだって、になると思うよ。
なんか、
それは。
なんか、
バカ王ね。
久しぶり 久しぶりにまあまあ卑猥な言葉聞いた感じがするわ。なんか極肩ペニスってなんか、
うん、
久しぶりになんか日常会話でなんかうわ卑猥だわって思ったわ、うん、
でそれをね沢口靖子の穴という穴にね、うん、いろんな男性がぶち込み、うん、っていうのが俺はもう、うんまあ、ゴリラを超えた人間の真の姿だと、うん、
だと、うんうん、っていう考え方でいくとこれ、
人間はゴリラではない
です。ゴリラではないですけど、うんうん、けど、まあ、そこに、追求していくと、うん、そもそも結婚っていうものはどうなんですかね。
結婚っていうものが、もう、存在し、まあ、俺、正直いらないと思うね。
ああ、なるほどね。
うん、うん。
で、まあ、で、まあ、とにかく子供っていうのは、もう全く結婚と、うん、もう、次元が違う別問題ですからね。
そうだね。
今の日本の常識では結婚しないと子供産めないですけれど、
うん、
も
う
そもそも、
うん、
そんなのもそのゴリラまで遡ると、全然関係ないですからね。
だから結局さ、はい、結婚してさ、うん、子供産んだってさ、はい、なんかすぐ離婚しちゃえばさ、
そう
結局お前付き合って別れるのと離婚って一緒だからね。
う
ん、
そうですね。
けど一人ね、取り巻きで一人離婚したけど、
はいはいはい。
うん。
そうですか。
うん。
いやだから、
そうなんだな。
だから結局けど子供っていうのは別にその契約でも何でもないですから。うん、ただ僕はだからその友達もね最近子供生まれましたけど、
うん、
僕自身は子供いないんで何とも言えないですけれど、
うんうんうん、
子供に関してはその契約とかじゃなくてこうもう人としてね、
うん、
怒ってますから、うん、僕なんかの考え方で言うともう次元が違うですよね。
うんうんうんうん、
僕なんかが語るのはもうフリーターがなんかが語るのはおこがましい感じですけど、
だそれちょっと考えすぎだね。別に徳松だって子供作っていいと思うし、
あ、いやいや作っていいと思ってますよ、
うん、うんうん、高橋君だっていいし、
うん、高橋じゃねえ井上だよ
井上か
誰だ高橋っていやだから結局僕と、まあ、井上さんがね
うん、
似てる人間だとした場合ですけど、
うんうん、
やっぱりねその、うん、結婚しないとかはまだあれですけれど、
うんうんうん、
いいじゃんこんな状態でも、うん、子供産んでっていうには、
うんうん、
なかなかのこう、うん、なんていうんですかハートが必要になってきますからね、
うん、だから高橋くんだっけ、うん、井上くん
高橋井上
だっけ井上が井上くんが、
うん、
だめんどくさがりとかだったら俺あんまりね、
うん、
なんか毎日を必死で生きてますか野々村くんみたいにっていう、
うん
うんうん、のはあるけどね、
うん
うん、でも別に必死で生きる必要もねえしな
まあね
そこら辺が。まあ、言い出したらいいんだよ。まあ、井上くんがいいな、それでいいんだよな、うん、結局。
僕は、全然、ちょっと、そうですね、今回、
うん、
すっげえつまんないかもしれないですけれど、うん、なんかね、僕の考え方としては、基本的に結婚とか、まあね、うん、けど、ジョンジュくんがよく考えすぎって言いますけれど、
うんうん、
絶対、一番怒られるからね、結婚とか、子供の話が。
まあな、日本は。
俺とか井上さんみたいな人種は。まあ、それを喋るのが、じゃあデストロラジオだとするならば、
うんうんうん。
まあ、僕は全然、まあ、興味ないですね。
うんうんうん。
結婚とか、子供も。
うんうん
うん。これは個人差だと思うんですよ。
うん、
もちろん本当に生まれたら、
うん、
興味ありますけど、
うんうんうん、
だからそう別にみんなそうは思ってやってないと思いますけどね。
うん、じゃあみんな興味ないよ。
あ、そう
なんだ。俺も興味ないよ、
うん。
多分僕の友達とかもみんな興味ないんだけど、うん、なんかこう洗脳されてるっていうか。
だったら、うん、だったら産むも産まないも個人の自由だよね。
自由だよね。
あ、
うん。もう好きにすりゃいいし。
好きに、
うん。なんかこう変なのにもうみんな洗脳されてるよね。うん。赤信号、ね、車通ってないのに待たなきゃいけないのと一緒だよね。
だから別に僕は欲しくないっていうのもないですし、
うん、
欲しいっていうのもないんで、って感じですね。
そうだね。だから自然にね、その極肩ペニスを打ち込むっていう。
いや、だからそう、だから自然にっていうのが、多分、どっちかというと、ジョンジ君が言ってることだと思うんですよね。
うん、そうそうそう。
極型ペニスの話だと思うんですよね。
うん、
だから結構今の時代っていうのはその極型ペニス感がないですから。
うん、そうだね。
うん、もちろん、うん、そうそう、僕も極型ペニス感ないですから。
うん。
だから逆にそれは自然っちゃ自然なんじゃないですかね。極型ペニス、極型ペニスの人は子供作ればいいと思いますし、極型ペニスじゃない人は、まあ、草食系とか言われて、生きていけばいいんじゃないですかね、なんか。そこをなんか義務感になっちゃうときついですからね。
僕そうじゃない？だから。
そう思いますけどね。で、結婚に関しては、
うん、
ちょっともはやもう意味ないんじゃないかぐらいに僕はもうちょっと極端な話フランス人ぐらい意味ないなと思ってますね、うん、あれは最近特に意味なくないですか結婚、
僕もね意味ないとずっと思ってたけどね、
もう子供はもう最初に言ってますけど、うん、意味あるとかないとかそういう次元のもう結婚と子供はもう次元の違うテーマだと思うんで、
結婚ってだって多分人が作ったルールでしょ。
そうそうそうそう。だからあれの最近の意味のなさが、よりすごくなってる。昔はまださ、縛り付け感がすごかったけどさ、
最近。だこんだけね、離婚するとかね。
そうそうそう。
なんだかんだあると、本当に結婚っていうものに対して、なんか意味あんのかな、
そうそう。の割には縛り付けるときは縛り付けるでしょ、
そう、だからあれが好きなんだって。だから好きなんだろうね。
うん。だから結婚するのも離婚するのも。
日本人はそういうのが。
もう結婚するのも離婚するのも自由じゃんみたいな風潮出したいんだったらもう結婚やめちゃえばいいじゃんって思うけどね。
うん、うん、それは。
結婚っていうものを縛り付けたいんだったら、
うん、なんかね、もうね。
もっと離婚に否定的な世の中になってほしいなって思います、
ね。なんか当たり前の話すぎてさ、もうちょっと、うん、感覚が、俺らもちょっと人と逸脱してきてるのが、
ああそう、
普通の話しすぎて、いまいちテンションが上がらないっていうか、なんていうの、うん、なんか普通のことだと思っちゃうから面白くはないわね。うん、よっぽど飲むまでいいの号泣会見の方が面白いかな。
いや、まあ、全然関係ないですけどね。いや、だからね、だからこう井上さんが求めてる答えにならなかったかもしれないですけれど、
だ子供だってそうだけどさ、うん、その結婚した夫婦でそのおじいちゃんなりおばあちゃんなりが育てるとかそういう感じもさ、
うん、
俺はすごい冷たくて、
うん、
嫌なんだよ。別にその取り巻きで育てりゃいいんだもんね、
うん、
だ群れでね、こんな群れなしでさ、朝お前アリ地獄みたいに、お前アリ地獄じゃねえか、アリの行列みたいに仕事行ってさ、
うん、
ね、
うん、
やって、そんなお前群れなしてんだから、お前ゾウの家族みたいにまた動物出して申し訳ねえけど、お前は漫画で俺は動物だわ。
まあまあまあ、
そんなもんだ、デストロイヤー嬢は。お前漫画の話ばっかりして、俺は動物の話ばっかりしとるわ。文句あるの？
それは文句だらけだろ、
お前。だけども、
いやけど、まあ僕らはそうですよね。
群れでさ、
いやだから、いや結局今
の。群れたりゃいいんじゃないの？群れたりゃ。うん。
いやけどその群れたりゃにならないですよね、今。
そう。で、一人でね、抱え込んでね。
そうそうそうそう。
ね、悩んだりね、うん、やってるあのアホみたいなも、ね、プライドの化身みたいな奴らがさ、うん、だばっかなんだから、東京とか名古屋なんか特にそういう奴多いわ。本当に。
え、だからそれはなんでかって言ったら、うん、さっきのあの何でしたっけ、ジョンジ君が言ってたなんか、東南アジア特有の、
極型ペニス？
極型ペニスでしたっけ？
うんうん。
だからその極型ペニスの時代じゃないんですよね、今。まあ、ジョンジ君は極型ペニスですけれど。
もちろん。
うん。
だからみんな極型ペニスの一面を忘れちゃってるだけだけど、
ね。いや、まあそういうことでしょうね。
うん、
で、まあまあまあ、多分けど、うん、考えるに、井上さんもどっちかって言ったら、うん、極型ペニスじゃないと思うんですよね。
うん、
まあ、もちろん僕も自他共に認める極型ペニスじゃないですから。
でも極型ペニスになったことあるでしょ？
え？
極型ペニスになったことはあるでしょ？
なったことはあります。まあ、
1ヶ月2ヶ月、なんかね、
はい、い
や、付き合い出して、
はい、だ
彼女、
ね、
もうその時はもう極型ペニスでもう一生こいつと、みたいなさ。うん、まあ、だんだん薄れるか、まあ、あると思うけど、慣れで。
そのチャンスを生かすか、生かさないかですよね。
そう、だからさ、なぜ自分で乳首を触って奮い立たせないか。
ああ、なるほど。
自分で自分の乳首を触って奮い立たせればいいんだよ。
なるほど。
うん。
わかりますよ、わかります。だから、うん、 だから
どうなんだね、仕事してる暇があったら、
うん、なんか結構子供が生まれてなんかどうのこうのとかでね、うん、まあ家庭がどうのこうのってなんか結構文句言ってる人は、うん、やっぱその極簡単ペニス感じゃなくて、
うん、
なんかその強制された感、
うん、だ結局学校の延長の方が安心すんだろうね、みんな
の
でチャイムが鳴って寝ましょうみたいなさ、
うん、
7時半まで学校行って1時間から6時間の授業だとかさ、うん、なんか土曜日は半ドンでラッキー、あ、今はもう半ドンじゃねえか、
うん、
うん、そうそうそう、まあ、そういう感じが好きなんじゃねえの、
延長感の子供は、
お読み通りやってさ、
そうそうそう、うん、だから僕はその延長感の子供とか結婚っていう感覚は、うん、まあさすがにこんな年になってこじらせちゃったんで全く分かんないですね、
うん、そうだね、
全く興味ないですし、
うん、
もうあとはもう僕の中に、うん、僕の残りの人生の中にね、
うん、
極型ペニス感が何回来るかなっていうね、
だけどさ、この話もこう当たり前すぎて、だからさ当たり前のことすぎて別に頭狂っちゃってんのかね、これ分かんないけど、
狂っちゃってはないでしょうけど、やっぱりそのフレーズのチョイスでしょうね、
うんうん、
僕もさっきからやっぱりその近所のね、やっぱりそのことを考えると、
うん、
やっぱ極型ペニスをね、
うんうん、
連呼してるのはどうかなと思うんですけれど、
うんうん、
ジョージ君はそれに関してはいいこと言ってると思うんですよ。
いいことっていうか、普通じゃん。
そうそうそう。そうそうそう。
いいことが何でもないと。
そうそう。
そういう当たり前の感覚を忘れると、うん、どんどん人間じゃなくなっていくよっていう。
うん、そうそうそう。
ことを、
うん、
で忘れてる人が多いから、お前の大家さんとかさ、
うん、
っていう、そういうなんかもう超人みたいなやつが出てくるんだって。
なんでちょっと上げちゃってんのか分かんないけどね、超人つって、
うん
うんうん、だからね、僕はその井上さんの質問の意図がちょっと分からないですけれど、
うんうんうん、
井上さんと同じ悩みが全く分かりますけれど、
うんうん、
結論としては、うん、もう全く結婚も子供も、
うん、
興味ないと、
うんうん
う
ん、
いう感じですね。
いいんじゃないの？
うん。だから、そのやっぱり、いや、けど、その興味がないのは、うん、そういう、その世の中とかを気にしてるせいで、
うんうん、
やっぱりそういう、なんちゅうんですか、極型ペニス感がなくなってるって恐れは非常にあるので。う
ん、だできちゃった結婚とか言うじゃん。
ああ、
よいしょ。できちゃったら、産みはいいだけの話なんだよな。
できちゃった結婚の方が、極型ペニス感すごいですよね。
うん。できちゃって結婚する必要なんかねえんだ。できちゃったら産みはいいんだよな。
まあまあまあ、だからやっぱりその
おめでとう、はい、おめでとうって、やったって
、うん、だから僕自身にもこれは言ってることですけれど、
うん、
やっぱりそこをその周りの目を気にしすぎちゃうと、
うんうん、
やっぱりなかなかね、
そうだよ、うん、もちろん
東南アジア特有の何でしたっけ、
極型ペニス、
極型ペニス感は出ないと思います、うん、だからまあ、うん、僕はだからもう当分出てないですね、
うん、
でやっぱりちゃんとね、これ相当この流れで気持ち悪いですけれど、
うん、
やっぱりちゃんとね、
うん、
好きな人がいた時は、
うん、
極型ペニス感ありましたから、
うんうんうん、
その時に子供が生まれなかったっていうのはまあ僕のなんかタイミングでしょうね、
うんうん、だからさ、結局東南アジア人の、はい、その女性独特のネチョネチョマンチョに、
いやお前極型ペニス感お前結構ヒットしたけど、次はあんまりヒット狙いすぎてなんか、うん、ちっちゃい子のおもちゃの名前みたいになっちゃったけど、うん、なんすか、
ネバネバマンコに、
ネバネバマン
コ、ネバネバマンコに、
はいはい、
ぶち込んだらいいんじゃない、
あ、なるほどね、
以上でしょ今回は、
まあこの
うん、
まあけど子供の話に関してはもう僕もそう、
俺だって天津甘栗のネバネバマンコにぶち込みてんの、
うん、まあまあまあ、だからそのタイミングさえあればってことですよね、
うん、うんうん、もちろん、
まあけどそこは縁、うん、縁とかその場のね、
うん、
う
ん、そうそう、
話し合いですから、
うん、
それは話し合い、うん、これは井上さんはもう大人だから当然わかると思いますけど、
うん、
交渉とか、うん、話し合う必要ですからね。
何？
いやいや、だから今のジョンジ君の言い方だとね、東南アジア特有の極型、うん、極型ペニス感と、
う
ネチョネチョマンコさえあれば成立するみたいな言い方だったんで、
うんうん、
一応交渉は必要ですよっていう話をしたんですけどね。
だからもうダメだよ、日本人のさ、男性、草食系、なんかモテるかなんか知んないけどさ、まあまあ、俺はやっぱり排卵日の女性の群れを連れて温泉旅行行きたいね。
すごいですね。少子化問題一気に解決ですね、そんなパスツアー。
排卵日ただ。
なるほどね。いやだから、まあ、その、やっぱり、僕とかね、井上さんみたいに、まあ、想像するに草食系みたいな人は、
うん、
ジョンジ君のバスツアーみたいのにね、
うんうん、
見学でもいいから参加した方がいいですね。
もちろんだよ。
はいはいはい、
うん、毎月1回やってるので。
はい。ちょっと、そういうの見させてもらったりしてね。
うん。
うん、だからね、うんうん、やっぱりあれですよ、その、結婚しないとか、
うん、
子供産まないっていうところに、正当化求め出したら、うん、まあ終わりですよね。だから結婚は知らないですけど、
うん、もちろん、
まあ、結婚はどうでもいいですけど、うんうん、子供がそうそうそう、を産むってことは、うん、まあ、僕はちょっとよくわかんないですけど、多分、
うん、
ジョンジ君言ってる方が、多分僕も感覚的に合ってるような気がするんで。
うん、うん、そうだよ、自然のままでさ、
けどまあそれがないっていう気持ちは僕はそういう極型ペニス感がねない井上さんの気持ちは僕は今すごく分かるので、まあ、それに関してはどうでしょうね、うんうん、やっぱりいいね、いい恋をしようぜっていうね、
うん、そうだね、うん、めんどくさがっちゃダメだよね、めんど
くさっちゃダメっていうね、
うんうんうん、
いい恋をしようぜっていうことで、うん、片付けられないと思いますけれど、ま
あ、いい恋なんかする必要ないんだけどね。別にレイプしちゃうんだよ、レイプ、レイプ
ダメですね、うん、これもう完全にこの話、うん、ダメですね、まとまらないですね。やっぱ考えてないですね、そんなこと、
うん、
考えてない2人が喋っちゃいましたね。
うんうん、
けどやっぱもうそこは感覚ですよね、絶対。
うん、ね、そうだね、うん、
けどまあ今のこういう時代の流れ、
ね、
その感覚っていうものを一番ね、うん、当てにしちゃいけないと言われてますから、
こう先を考えすぎっていうかさ、だからナチュラルに目の前のものに対して優しく接する、うん、それの積み重ねじゃないか、
う
ん、っていう話になっちゃうからさ、
はいはい、
だからなっちゃうからあんまりね、
うん、なかなかそうするのは難しいですけれど、うん、けどやっぱりね、少なからず井上さん、うん、まあ僕みたいなね、
うん、
同志がいるのは間違いないですから、
うんうんうん、
自信を持ってっていうことは死んでも言いませんけれど、うんうん、まあ、仲間はいるぐらいな感覚でね。
うんうん、
はい、
うんうんうん。
けど、やっぱりその目標はね、東南アジア特有のということで。
うん、そうだね。うん、国家的ペニスね。国家的ペニスと。うん。
やっぱりその男ですからね。
うん。ちょっと忘れちゃダメだし。
忘れちゃダメっていう。うん、まあまあまあ、
うん。
かといって、別にそれじゃないとダメっていうことでもないと思いますけど。
うん、うん。うんうん、
ということで、
ま
あ、以上が、まあ、井上さんの、うん、お便りに対しての、お答えでしたということで、うん、まあ、井上さんがね、これからまあ、いろんな井上さんの、うん、質問シリーズみたいなのが増えてったらね、
うん、
まあ、面白いなと思いますけれど、
うん、
まあ、こんな感じで、
おい、
井上さんも、これで離れていくということでね、
うん、
というわけで、
おい、
まあ、早速エンディングで、まあね、
お
聞いて、
うんうんうん、
まあね、笹山さんもね、うん、この。
もう完全にね、この歌を歌ってる時は、笹山さんも、もう、勃起状態で。
まあ、アーティストはそうでしょうね。歌ってる時は、まあ、東南アジア特有になってるでしょうね、やっぱり、うんうん。
で、それを聞いてる女性たちももうね、
まあそうですね。いや、だから結局そういうことだと思いますよ。
うんうん、
だからその、変な話、うん、今のエンターテインメントが発達したこの時代には、うん、その仮想、うん、仮想はあるんですか、うん、仮想極型ペニス感みたいなのってあるんですか、
うん、
仮想、なんかその、仮想極型ペニス感って
あるんですか、うんうんうん、あるよ、あるよ、あるよ。
なんだお前、適当だろ、お前。俺の話聞いてねえだろ、お前、もう。なんであるよ、あるよって、お前。
絶対あるって。
絶対あるってなんで。だからまあ、うん、どうしても、現実世界で、
うん、
ジョンジ君みたいなバスツアーが開けない場合は、
うんうんうん、
仮想極型ペニス感っていうのをね。
うんうんうん。もちろん、もちろん、それは大事だよ。
自分の中で感じていただければ、うん、 なかなかいい人生になるんじゃないですかね。
う
ん
はい、そうそうそう。だから言ったじゃん、さっきも。暇がありゃ自分の乳首は自分の手で擦ればいいんだって。
ああ、なるほど、ね。そっから始まるよと、
うん。そっから始まるって。うん。で、奮い立たせんだ。
なるほどね。そうそう、
うん、みんなそうして、みんなそうしてきたんだよ。みんなそうしてきた。
誰を指してお前みんなっつってんだよ、ね。うん。乳首を奮い立たせろということでね。
うん。
この辺でお別れしたいと思います。それでは、うん、この曲でお別れしましょう。ボーカリスト笹山でドラマティックブルー。
季節すんなよ。
ロマンティックな感動、彩るような世界さ神様、メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない、僕らは矛盾で溢れた生き物、さまよいも孤独も君だけのものじゃない、言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる、街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、ドラスティックな感情、哀れむような寂れた世界さ神様、ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい、本当は不安でありふれた日常さまよいも孤独も君だけのものじゃない、心を隠す笑顔はもういらないから、ただ生きて、oh, oh, oh, oh.ドラマばかりを探してる、街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、大げさなドラマばかりを求めてる、街の中じゃ全てが綺麗事、ちっぽけなリアルだからさ抱きしめて、それも素敵なドラマ、これが僕らのドラマ。